2025年人口調査で見る韓国の超高齢社会入りと2050年の展望。2025年の韓国国内の居住人口のうち、65歳以上は一定72万人で 20.7% も占め、一般的な朝齢社会の基準を超えた。将来人口推計通りなら、2050年にはこの割合が約 40% 達し、労働力、年金、医療、地域社会全般の構造変化が避けられない。2025年、韓国の65歳以上の居住人口は1米72万人で、総人口の 20.7% を占めた。15歳64歳の生産年齢人口の割合は 69.2%、0歳14歳の年少人口の割合は 10.1% 集計された。老齢化指数は205で、年少人口100人当たりの高齢人口が約2005人という意味である。老年扶養費 29.9 は、生産年齢人口100人当たりの高齢人口が約30人という人口構造の指標であり、実際の就業者 3.3 人が1人を扶養するという意味ではない。将来人口推計では、2050年に65歳以上の人口割合が約 40% に達すると見込まれているが、出生死亡移動によって結果は変わり得る。韓国では住民登録人口だけでなく、国内に実際に居住する集計した人口住宅総調査の基準でも、65歳以上の人口比率が 20% を超えた。これは高齢化が一部地域や特定制度だけの問題ではなく、労働市場、財政、医療、介護、住宅、交通を同時に変える国家的な構造変化であることを意味する。ただし、超高齢社会は国際機関が審査して公式な地位を付与する制度ではない。一般的に65歳以上の人口が全体の 20% 以上である社会を指す統計上の表現であり、国際比較では調査範囲と基準時点が同じ資料を使用しなければならない。2025年の韓国人口の主要数値、2025年の人口住宅総調査では、国内居住人口のうち65歳以上は1レマナ72万人、全体の 23% 集計された。国民または居住人口のおよそ5人に1人に当たる規模だ。指標2025年の数値解釈、65歳以上の高齢人口、1レ72万人、国内中人口のうち65歳以上の人口、高齢人口比率 20.73%、一般的な超高齢社会の基準である 20% 超過、15歳64歳の生産年齢人口比率 69.2%、経済活動の中心となる年齢層が全体に占める割合、0歳14歳の転少人口比率 10.1%、 将来の労働力と学齢人口の基盤となる老齢化指数2.25、年少人口100人当たり高齢人口5人、老年人口扶養比率 29.9、 生産年齢人口100人当たり高齢人口約30人、3つの年齢集団の比率は高齢人口 20.20%、 生産年人口 69.2% と年少人口 10.10.1%、 合計 100% となる。高齢人口の増加化と年少人口の減少が同時に進んでいる点が韓国の人口構造の核心だ。居住人口と住民登録人口はどう違うのか。住民登録人口は、住民登録票に記載された韓国人を中心に作成される。一方、人口宅総調査の居住人口は、調査基準に従って国内に通常住する人を把握するため、一定の要件を満たす外国人が含まれ、長期間海外に居住する韓国人は除外される場合がある。区分住民登録人口、人口住宅総調調査の居住人口、基本目的行政上の住民登録状況の把握、実際に生活する人口と世帯構造の把握、外国人、一般の住民登録人には含まれない、国内の通常居住要件を満たせば含まれる可能性がある。海外に長期滞在する韓国人住民登録の状態によっては残る場合がある。通常居住地の基準に従って除外される場合がある。オナ、地方行政、選挙、住民サービスなど、人口住宅政策や国際比較など従って、2つの統計で高齢人口比率が 20% を超えた時点や数値は多少異なる場合がある。どちらかの数値が誤っているのではなく、派集団と作成目的が異なるためだ。 超高齢社会という言葉の正確な意味、一般的な年齢構造の分類では、65歳以上の人口比率に応じて次のように表現する。7% 以上、高齢化社会 14% 以上、高齢社会 20% 以上、超高齢社会。この区分は人口構造を簡潔に伝えるための慣行的な基準だ。UNENなどの国際機関が個別の国を審査し、公式な超高齢社会として認定する手続きがあるわけではない。したがって、韓国は国際比較が可能な居住人口基準でも 20% を超えたと表現する方が正確だ。また、統計を65歳以上を高齢人口に分類しているからといって、すべての65歳以上の人が健康、所得、就業状態において同じであることを意味するわけではない。政策を設計する際には、64歳、75、84歳、85歳以上に分け、健康寿命、障害の有無、世帯形態、所得を合わせて見る必要がある。老齢化指数と老年人口扶養比率の読み方、老齢化指数、老齢化指数は、高齢人口を年少人口で割った後、100をかけた案内だ。老齢化指数、65歳以上以上、案、0、14歳人口区、100、25年の比率を当てはめると、20.7、10.1、100で約205となる。これは、年少人口100人あたり高齢人口が約205人であることを意味する。10年前の約95人と比較すると、世代間の人口規模のバランスが急速に変化したことを示している。老年人口扶養比率。老年人口扶養比率は高齢人口を生産年齢人口で割った後、100をかけたなりだ。老年人口扶養比率、65歳以上人口15-64歳以降100、2025年には 20.7 ば、69.2、100で 29.9 となる。算術的には、生産年齢人口 3.3 人あたり高齢人口1人に相当する。しかし、この指標を就業者3、3人が高齢者1人を実際に扶養していると解釈するのは正確ではない。生産年齢人口には学生、非専業で介護を担う人、非経済活動人口が含まれ、65歳以上の就業者も少なくないためだ。老年人口扶養比率は、実際の家族関係や税負担ではなく、年齢構造の圧力を示す指標だ。生産年齢減少の減少な理由、2025年の15-64歳の生産年齢齢人口比率は 69.2% で 70% を下回った。過去には年少人口が多いため、生産年齢人口比率が相対的に低かったのに対し、現在は少子化と高齢人口の増加が主な原因であるという違いがある。生産年齢人口の減少が、なちに同じ比率での経済縮小を意味するわけではない。女性と高齢層の雇用率、労働時間、移民、自動化、教育水準、生産性が合わせて作用するためだ。ただし、他の条件が同じであれば、次のような圧力が強まる可能性がある。採用が難しい産業や地域で人手不足が深刻化する可能性がある。経済全体の潜在成長率が低下する可能性がある。保険料と税金を負担する人口基盤が相対的に狭まる可能性がある。年金、健康保険、長期療養、介護への支出需要が増加する可能性がある。生徒数の減少により、学校、大学、地域の教育インフラの再編が加速する可能性がある。出生児数の増加だけで流れを変えられるのか。韓国出生児数と合計特殊出生率は、極めて低い水準から反発する動きを見せた。2025年の出生児数は約25万4000人台。合計特殊出生率は約80人の水準とされている。反発自体は重要な変化だが、短期間で高齢化の傾向を逆転させることは難しい。出生時が生産年齢人口に入るまでには、少なくとも15年以上かかり、出産可能年齢の女性人口も減少する構造だからだ。婚姻と出産の短期的な増加が持続的な回復につながるかについても、さらに観察する必要がある。高齢化への対応は出生率だけを貯める政策では解決できない。子ども家族への支援とともに、労働生産性の向上、中高年の再教育、高齢者雇用、移民と社会、統合、健康寿命の延伸、 介護体制の再編が同時に必要だ。2050年には何が変わるのか、国の将来人口推計のシナリオでは、2050年の韓国の65歳以上、人口比率は約 40% に達すると見込まれている。国民10人のうち約4人が65歳以上となる構造だ。1955-1974年に生まれた第一ベジベビーブーム。世代も全員が75歳以上となる。2050年の数値は確定した未来ではない。出生率、平均寿命、国際移動政策の変化によって異なる条件付きの見通しだ。それでも現在の年齢構造には、すでに生まれている人口が反映されているため、中長期的な高齢化の方向性が短期間で大きく変わる可能性は限られている。労働市場生産年齢人口が減少すれば、企業は自動化と業務の再設計を拡大し、女性、中高年、外国人労働力をより積極的に活用する可能性が高い。定年、継続雇用、賃金体系、職務中心の人事制度をめぐる議論も広がる可能性がある。年金と公的財政保険料の納付基盤が相対的に縮小する一方で、年金受給者と高齢者関連支出は増える。制度の持続可能性を高めるには、保険料、給付、受給年齢だけでなく、雇用率と経済成長率も合わせて考慮しなければならない。医療と長期療養高齢人口が増えれば医療利用料が増加する可能性が高いが、費用は人口数だけで決まるわけではない。慢性疾患の予防、健康寿命、医療提供体制、医薬品と新技術の価格が合わせて影響する。特に75歳以上と85歳以上の人口増加は、訪問診療、在宅医療、療養、家族介護の需要に直接的な影響を及ぼす可能性がある。住宅と交通階段や段差を減らした住宅、エレベーター、優しい道路、公共交通の重要性が高まる。高齢者の単身世帯が増える場合、住宅支援とともに孤立、食事、日常生活支援を組み合わせなければならない。地域格差若年層の流出が多い農漁村や中小都市では、全国平均より先に高い高齢化率を経験する可能性がある。病院、公共交通、商店、介護人材が減少する生活インフラの縮小が人口減少を再び加速させるリスクもある。見通しを解釈する際の注意点、2050年の見通しは注意、降雨定位などの過程によって異なる場合がある。人口比率が同じでも雇用率と生産性が異なれば経済的な結果も異なる。65歳以上を一つの集団として捉えると、健康状態や介護需要の違いを見落とす可能性がある。住民登録人口、総調査の居住人口、将来推計人口は作成目的と範囲が異なるため、数値を直接比較する際には基準を確認しなければならない。扶養、指標は年齢集団間の比率であり、個人や家族の実際の扶養関係を測定した値ではない。革新的な結論、韓国の超高齢社会への移行は、単に高齢者が増えたという意味にとどまらない。年少人口と生産年齢人口が減少し、高齢人口が増えることで、労働、福祉財政、医療、地域インフラが同時に再編される変化だ。2050年の衝撃を減らすには、出生率の回復だけを待つことはできない。より長く健康に働ける環境、生産性の向上、持続可能な社会保険、地域中心の医療・介護、高齢者に配慮した住宅を合わせて準備しなければならない。